西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の再は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。10月に入ってなんか急に涼しくなったなと喜んでたんですが、でも雨なんですよね。この週末からは秋の野外イベントの予定がね、本当にいろんなところで組まれてるんですけれども、もう本当にどうなんのって感じですよね。明日明後日は西宮神社で酒蔵ルネッサンスが開催されます。ぜひ雨でもお出かけいただきたいなと思うんですが、さてさて、第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに担当していただいています。で、今日は学芸員の上原康夫さんをお迎えしました。上原さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
もういっぱいいただいていますよ。まずはリスナーさんからのメッセージからご紹介させていただこうと思います。ホルルンさんです。いつもありがとうございます。今日は買い物の帰り、雨に降られてしまいましたね。えちょっとじめじめ、まだ夏物衣類を手放せそうにないです。そうなんですよ、まだちょっと暑くなるとかね、言われてますもんね。まだ全部洗濯しちゃうのはあかんかなと思うんですが、増井さんも秋のおしゃれされてますか？とんでもない。まだ汗だらだらかいたりもしてるんですが。さて今日は西宮放題の話題ですね。恥ずかしながら、まだ見に行ったことがありません。あらあら。結構人気のスポットですのにね。
あ、そうですね、
はい。はい。写真を見ると、あんまり大きい感じはしないのですが、中はどうなっているのでしょうか？地下深くなってたりするんでしょうか？円形の建築物を当時のどんな技術で建築されたのかも気になります。そこらあたりね、上原さんにいろいろ語って教えていただきたいと思いますが。さあ、もう一方です。ラジオネーム、ガラモン2438号ことガラです。はい、いつもありがとうございます。今日のお話は、西宮放題。50年前になるのか、小学生の頃、高露園に住んでいました。お近くですね。
そうですね。
はい。当時の西宮放題は崩れそうな建物でしたが、いつの間にか綺麗にお化粧されているのですよね。江戸末期から明治、大正、昭和、平成、令和と長い歴史がありますね。戦争の時は空襲の被害はなかったのでしょうか。阪神淡路大震災の揺れでも、2018年の台風21号の高潮でもびくともしていませんね。そんな堅牢な西宮放題、きっといろいろな面白いお話があるのだと思っています。とても楽しみにしております。ところで、西宮放題は城郭であると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか？城郭、お城としての必要な条件を満たしているというお話でした。もしそうであれば、西宮市にお城がある。しかも建て替えられていない現存のお城ということになるのでしょうか。以上、西宮放題城と改名したらいいのにと思っている柄でしたといただきましたが、ねえ、もう本当に市民の誇りね、なんか人気のスポットですよね。今日は西宮市立郷土資料館学芸員の上原康夫さんに史跡西宮放題を紹介していただこうと思います。史跡西宮放題、
はい
はい、なんですよ。
はい。ポイントですね。はい。
ポイントですよね。なので、史跡とは何かっていうところあたりからですかね、教えていただきたいのは。あ、そうかそうか、メッセージの回答をしていただかないといけないんだ。お城かどうかっていう話ですよね。はい、はい、はい。これ、ちょっとじゃあ、ガラさんの質問にお答えいただきたいと思うんですが。
はい。
はい。
そうですね、非常に難しい質問かなと思うんですけども、お城の一種っていう言い方はできるかなと思います。
一種、
はい、ただイメージとしては、砦と言った方がいいのかなっていう感じですかね。は
い、なんかお城って言うとそこになんか生活してたなんかがあるとかっていうのイメージをね、はい、持ってしまうんですけど。
そうですね、ざっくりですけども、砦とお城の違いというところでいくと、
はい、
砦の場合は、防御施設ですね、防御の拠点っていう言い方ができるかと思うんですけども、はい、お城の場合はその防御施設、防御の拠点っていうところに加えて、行政的な機能ですね、政治とか経済の拠点になってるような、そういった意味合いが出てくるかなというところでして、
はい、
でそうなると、西宮の方代の場合は間違いなく防御施設、というところはあるんですけども、行政機能までこうあったかというと、ちょっとそのあたりがというところでして、幕府のこう権威をこう示す建物っていうところでは、政治的な意味合いっていうところもあるんですけども、そういうところも加味すると、お城の一種、砦っていうところが、イメージが近いかなというふうに思います。
じゃあ、最終的にお城の一種ではあるみたいな感覚で捉えればいいんですか？
はい。お城はお城なんですけども。
間違いじゃないんですね、
は
い、お城って。
お城はお城なんですけども。
はい。じゃあ西宮砲台城っていうのもありかもしれませんけど、どうなんでしょうか。なるほどね。ということでございますので、ガラさん納得していただけましたでしょうか。でもこれ本当に丈夫にね、
はい、
震災にもね、びくともしませんでしたし、高潮も、
そうですね、
はい、耐えてくれてという、はい。これってすごい技術がここに集められてるってことだったんですかね。
そうですね。実は、この西宮砲台を作った時に、基礎工事として、地下に1500本以上の杭を売ってるんです。
1500本？
はい。
大きさの
砲台の、はい、下の部分ですね。
はい。そらすごいことですね。
はい。砲台がある場所は、海辺というところで、砂地なので本来地盤は弱いんですけども、基礎固めをもう入念に行ったことで、そういった震災にも耐えられたというところかなと思います。
はあ、これもちゃんとその古文書が残っていて、
はい、
この下りもちゃんと証明されると、
はい、
いうことなんですね。また後でね、はい、詳しくいろいろ話も伺えるかなと思うんですが、さあ史跡西宮砲台、今日は語っていただくんですが、史跡ですよね、
はい、
まずそこから、はいはい、再びよろしくお願いいたします。
はい。史跡とは何かというところなんですけども、史跡というのは、文化財の、一つの類型ということになってくるんですけども、
はい。
文化財と一口に言ってもいろいろなものありまして、有形文化財、無形文化財、民族文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群、それから、埋蔵文化財、なんかがあるわけなんですけども、
はい。
おそらくイメージ、皆さんがしやすいのは有形文化財かなと思うんですが、例えば絵画とか彫刻とか古文書とか、考古資料とかそういったものがこちらの有形文化財に、入ってきます。
形のあるものですよね。
そうですね、はい、はい。で、特にその有形文化財のうちでも、歴史上、芸術上価値の高いものですとか、また学術的に価値の高いもの、というところで、国が指定したものが重要文化財と呼ばれるものになります。
ほう。はい。
で、なおかつその重要文化財の中でも特に価値が高い、ということで国に指定されたものが、いわゆる国宝ということになってきます。う
ん、なるほど。
で、じゃあ、史跡とは何かというところなんですけども、史跡というのが、記念物の中に含まれるものになるんですけども、
うん、
記念物というのが、遺跡、古墳とか、城跡とか、城跡ですね、そういったものですとか、あとは、名勝地、庭園とか、あとは、動物、植物とか、そういったものの、類型の中に入ってくるんですけども、
うん、
史跡というのが、まあ、国が指定した歴史的に重要な場所とか建物、そういったものになってきます。
はい。
で、これをまあ、先ほどの有形文化財ですね、うん、物に例えると、いわゆる重要文化財クラスということになってきます。
うん、確かにすごいものだと、はい、いうことに、ね、なるわけですよね。はい、さあ、そしてその西宮砲台は史跡なんですね。
はい。
はい。じゃあちょっとその西宮砲台について、ちょっと教えていただけますでしょうか。
はい。まず西宮砲台が、まあ、いつ作られたのかというところなんですけども、時期として幕末でことになってきます。
はい。
で、文久3年、1863年に、まあ、工事が、始まりまして、その3年後ですね、慶応2年、1866年に、完成されたという建物になってきます。
これはもうちゃんとそういう歴史的なものが、
そうですね。
書き残されているということなんですね。
はい、
当時は、日本はどんな時代だったんですかね。
はい、ちょうどですね、この時期、非常にこう、外国からの脅威というところで、うん、まあ、非常にこう、国が、まあ、右往左往しているというか、
う
ん、非常にこう、なんか、ややこしい時代というところになってくるかと思うんですけども、うん、そうですね、ちょうど、幕末というのが、ペリー来航とか、そういった、言葉、皆さんも、馴染みがあるかと思うんですけども、非常にこう、外国からの脅威にさらされてた時代でして、
うん、
で、その、外国に対処する必要からですね、幕府とか、藩、各地の藩はですね、全国各地に、まあ、砲台、当時として、台場っていう言葉で言われてましたけども、まあ、砲台を築くことで、まあ、対処しようとしたわけです。う
ん、全国には結構たくさんあったんですかね、そういう、台場というところは。
はい、全国で1000基以上作られたというふうに言われております。
うん、うわ、すごいですね。
はい。
は
い、いわゆる東京都のお台場ですね、はいはい、もうその時に作られたものの一つになってきます。
あそこにもじゃあそういう防御施設があ
ったと。
はい。わけですか。今はあたりはね、はい、もう全然そういう何も残ってないんですよね。
はい。
そうなんですか。じゃあ、そのね、こういうのが残っている、砲台が残っている西宮の台場はもうすごいということ。
そうですね。はい。ね、すごく貴重ですね。
はあ、そうなんですね。この頃じゃあもう本当に鎖国をもう解かないといけないというような状況で、はい、もうあっちもこっちもいろんな外国からのいろんな人がとか船が来てたんですね。
はい、そうですね。はい。うん、で、特にそのペリーの来航の後にですね、その翌年に、ロシアの艦隊が、大阪湾に、侵入してきまして、で、特にその、大阪湾となると、まあ、天皇がいる京都に近い場所ということになってきますので、非常にこう、国内に、大きな衝撃を与えた事件に、なったわけです。
はい。はい、
で、まあ、そういったことでですね、まあ、京都の、警護と、まあ、あと大阪湾の防備、というところが、幕府にとっても非常に、こう、喫緊の課題というところになってくるわけです。
あ、じゃあ、その時にこの西宮の砲台は、ものすごく大きな役目を果たすということで、建築されたってことですか。
そういうことになります。
ああ、なるほどね。でもここ一つだけじゃ無理ですよね。
そうですね。はい。はい、なので、こう、大阪湾、の方、大阪湾の沿岸にですね、実は100基ほど、砲台が、作られたというふうに、言われてまして。
そんなに、はい。襲来に備えて、
はい。そうですね。
結構頑張って作ったんですか。
はい。全国1000あるうちの100なので、はい、なので1割ということになりますかね。はい。
ということは結構やっぱり重きが置かれてたってことですよね、このエリアが。
はい、そういうことになりますね。
はあ。ただ、残っているのは、
はい。
今現在は、まあ、西宮と、
はい。
あと、まだちょっと神戸の方にも。
残っております、はい。はい。
ぐらいで、あとはもう本当に、跡形もなく。
まあ、跡地としては残ってはいるんですけども、はい、はい。はい。その、特に、まあ、西宮砲台みたいなですね、うん、いわゆるその西洋式の、 台場となると、まあ、そもそも作られたのが、少なかったのと、
はい、
まあ、今も残ってるってなると、まあ、非常に貴重なものということになってきます。
だからまさに史跡というのはそういうところにあるということなんでしょうね。
はい、
これはその西洋式っておっしゃいましたけど、
はい、
そういう西洋の建て方をそのままある程度コピーして作られたというものになるわけですか？
そうですね。はい、西洋の、ヨーロッパで使われていたマルテロタワーという、まあ、防御施設があるんですけども、
はい、
砲台ですね。それをモデルにして、うん、日本の、まあ、が、まあ、取り入れて、はい、作られたというものになります。
ということは、その最新の技術を集めて、
はい、
ということになるわけですか？
はい。
いやでもこのエリアを絶対守らなあかん、天皇を守らなあかんって、はい、そういう意識でやっぱりここら辺りにこう手厚く、はい、そういう技術だったりその制作費とかもやっぱり落とされたというか、はい、なったのかなとか思うんですけど、
はい、
じゃあこのその砲台マルテロタワーというスタイル、はい、ということですか？
はい、
これはどんなものなのかってもうちょっと具体的にお話しいただけますか？はい、
そうですね。まあ、いわゆるですね、まあ、日本で石砲塔と言われる円形の、建物、まあ、実際に大砲を撃つ、施設ですね。
はい、
それを、まあ、外郭、マイル、その、まあ、土の包みですね。で、こう、ぐるり囲うような、うん、そういった作りの砲台になってます。
今我々が砲台だって言って見ているあれがそのいわゆる石砲塔、
はい、
ということですね。
はい、
で周りにこうその外郭がかつてはちゃんとあったと、
はい
はい、今はそれは残されてるんですかね？
実は一部残っておりまして、
うん、
はい、石砲塔の周りに少し、まあ、小高いこうなんかこう丘みたいになってる部分が実はあるんですけども、はい、そこが西宮砲台の外郭ということになります。
はあ、これがなんか結構重要なポイントなんですって？
非常に重要なポイントになります。
なんか石砲塔にばっかり目がいってしまうんですけれども、はい、そうじゃなくて、はい、この外郭というのも非常に重要なものだと。
はい、
はい、
実はこうもちろん石砲塔自体も非常に貴重なものになるんですけども、実は全国で石砲塔が作られたのが4つだけになってまして、
ほう、
はい、西宮砲台とあと今津、それから神戸市の和田岬、それと同じ神戸市の港川崎という4カ所だけがこの石砲塔が作られたところになるんですけども、
同じようなスタイルのものですか？
そうですね、
はい、
はい、でその中でもですね、実は、その外郭もセットで残ってるところってなると、この西宮砲台だけということになってきます。
かつてはすべて4つともその外
交も、
はい、外郭っていうのも備えていたんですか？
はい、
はい、じゃあ西宮だけ残ったっていうのは何があったんですかね？保存のなんか具合が良かったとか、ね、まあ、
ちょっとなんかいろいろ条件重なったんでしょうけど、はい、
なるほどね。じゃあもうその石砲塔も大事だし外交ですか？
外郭ですね、外郭、
はい、それも大事ということで、じゃあまずその石砲塔ですよね、
はい、
あれについてちょっとご説明をいただきたいんですが。
はい、まあ、石砲塔というのがですね、まあ、先ほど申し上げましたように西洋式の砲台 の、まあ、中核になってくる施設になってきまして、
はい、
でこう石を積んでできた円筒形 の、 建物ということになってきます。
はい、
で、その石砲塔の方に、その大砲を備えて、
うん、
海上の船を攻撃するっていう、まあ、そういった砦ということになってきます。
はい。
で、西宮砲台ですね、実はこう、内部が今、消失してしまってですね、当時のものは残ってはないんですけども、かつては、2階建ての木造の構造だったということで、
ほう、
で、1階部分が、まあ、弾薬とか火薬とか、そういったものを保管する、火薬室と、まあ、大砲を、こう、冷やすための、井戸が、あったと。
はい。
で、2階の方がですね、実際にこう、大砲を設置するための、まあ、板張りの床だったというふうに、うん、まあ、考えられています。
はい。
で、あとは、まあ、ちょっと見ていただきたいポイントなんですけども、石保島にはですね、こう、周囲にこう、12箇所窓がありまして、そのうち1箇所だけ実は形が違うんです。
ほう。
で、なぜかというと、この、形が違う一つだけですね、用途が違っていたということで、
はい。
実はこう、連絡用とか、明かり取り用の窓だったと。いうことで、そこだけちょっと縦長の形をしておりますので、はい、ぜひ見ていただけたらと思います。
この形が違う窓はどのあたりにあるんですか？
北側ですね。
北側。
はい。はい、海と反対側の方向にあります。
まあ、明らかに形が違うと分かるような。
はい。
ほー。で、その他の、11個ですか？
はい。
これはぐるっと周りにあって、はい、ここから大砲を
撃った、そうですね、はい、大砲を撃つため の、 穴ということになります。
ほう、
あ、窓ですね、はい、
うん、なんかでも あんまり撃ってなかったっていう話を聞いたことがあるんですが、はい、
実はこう実際にこう戦闘で使われたことが、うん、なくてですね、
ほう、
はい、まあ、そもそも日本自体が、当時外国と戦争になってませんので、
うんうん、
なので結局まあ、時代背景的にも使われなかったと。
はい、なるほどね。さあ、そんな石保島、そして周りにある外郭ですが、はい、この外郭はどういったものなんですか？
あ、はい。まあ、石保島の周囲をこう巡って、こう防御のために築かれた土塁、土でできた、まあ、まあ、防御の壁みたいなものになってきます。
はい。
で、今はですね、だいぶ高さ低くなってるんですけども、うん、実は作られた当初は4メートルほどあったと。
そうなんですか。は
い、非常にこう高い、まあ、土の壁だったということで、で、なおかつですね、直径も、77メートルぐらいあったらしいです。
ほー、はい、かなり巨大な。
巨大な、はい。
はい。で、今はその一部だけが残されている。
あ、はい。
はい、
一部が残っておりまして、まあ、うん、特にこう分かりやすいところでいくと、石保島の、西側のあたりですね、
は
あ、はい、なんかにもよく、まあ、面影といいますか、うん、が分かるような形になってます。
おー、なかなかに77メートルってね、はい、かなり広い範囲をということだったんですが、はい、じゃあまあその石保島と、そしてその外郭がセットで残っているということで、その史跡、
はい、
ということに指定されるということにもなったわけですか？
そうですね、はい、うん、その点が非常に重要なポイントに、なっております。
おー、でもさっきなんか実際に大砲撃ったことないんじゃないですかなんて言いましたけど、本当使われてないんですよね。
一応ですね、試し撃ちはされたようではあるんですけども、うん、戦争で使われたわけではないということですね。
なるほど。で、その後じゃあどうなっていったわけですか、西宮砲台というのは。
あ、はい。明治時代に入ってくると、まあ、はい、西宮砲台は軍部の所管ということになってくるんですけども、まあ、結局軍事施設としては、まあ、もう使わないということで、
うん、
民間に払い下げられる、まあ、その対象となっていくわけですね。
ほう、
はい。で、最終的に、明治40年代に、阪神電鉄に払い下げられまして、はい。今も所有者は阪神電鉄さんなんですけども、うん、で、西宮砲台のこう周辺の土地はですね、明治の40年、1907年から昭和の40年まで、高露園海水浴場として利用されていたということで。
は
い、
なんか屋上でね、ビアガーデンが開かれてたというぐらい、
はい、
なんか随分とすごい、まあ、平和利用ですよね。
そうですね。
砲台のね、はい、うん、されてたっていうことなんですけれども、あ、そういうことなんですね。で、内部が焼けて、今はもうなんか見ることができないということなんですが、はい、その火災っていうのはいつだったんですか？
あ、明治の17年、1884年のことになりまして、はい。で、外側の木、石が積んでできてるんですけども、うん、内部が木造構造だったということで、
はい、
その木造の部分が焼けてなくなってしまっているということです。
あ、なるほど。じゃあなんかこんなんだったんだろうなというような、まあ、イメージとしては残っているけれども、はい、実際には ということ見ることはできない。
あ、そうですね、
はい、ということなんですね。でその後もまあガラさんなんかもね、随分といろんなね震災だったり、はい、高潮も大丈夫だったって、でもなんかここ結構いろんなまあその大変な目にはあってはるんですよね、この東宝大さん。
そうですね、あの、はい、明治の火災の後もですね、例えばあの昭和の9年のあの室戸台風で被害を受けたりですとか、うん、まあそういったところもあったんですけども、あの昭和の時にですね、あのいろいろ改修はあのしておりまして、
はい、
で昭和49年から50年の時にかけてですね、あの鉄骨を入れてこう、まあ、補強工事をしておりまして、
はい、
であとあの外側の漆喰もあの塗り替えて、おりまして、
うん、
あのなのであの現在こう外側から見れるあの、まあ、砲台の石砲塔の光景っていうのはその昭和の修理の時のものになります。
おなのでそのガラさんが小さい頃にご覧になったらもうちょっとボロボロやったような気がするというのは当時はやっぱりそうだったんですね。それが
ということになりますね。
手を加えられて今のような形になったという、はい、なかなか本当にあのね人気の高いものでございます、史跡でございまして、また見学会などもねなさるということで、
はい、
後ほどまたご案内いただきたいと思いますが、そうなんですね。今日は史跡西宮砲台、いろいろと語っていただいています。じゃあ上原さん、後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
西宮再発見。第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに担当していただいています。今日は学芸員の上原康夫さんに史跡西宮砲台をご紹介いただいているんですが、もともと上原さんはあの古文書が専門でいらっしゃると。
そうですね、
ですよね、
はい、
だからその古文書からこの西宮砲台のこともいろいろと読み解いてらっしゃるということで、
はい、
かなりたくさん残ってるんですかね、資料としては。
あ、そうですね、実はですね、まあ、関連する、まあ、資料として、一応、市の指定文化財になっている資料があるんですけども、それが25点残っております。
ほー、例えばどんなものなんですか。
はい、ですね、例えば日記ですとか、砲台が作られた時の、まあ、当時の、担当の、まあ、役人が記録した日記ですとか、
はい、
あとは図面ですとか、
うん、
そうですね、あとはこうどこから資材を調達したかっていうのが分かるような、うんうん、まあ書状ですとか、そういったものが残っております。
はい、で、最初にお話しいただいた、1500本の杭を打ってるから頑丈なんだというのも、はい、この古文書にちゃんと記されているという。
はい。日記の中に、出てきます。
もう、まだやるかとか思ってらっしゃらなかったのかな、作業に携わってる方は、こんなに杭を打つんだみたいなね、
これでもかと。
ねえ、これでもかでしょうね、でもだからこそ、ああやって砂地にも立派に立っているということにつながるわけですね。じゃあ、もうそういう細かいことから、もういろんなことがこの古文書を読み解くことで分かってくるということなんですか。
はい、
はあ、その他何か、お、これは面白いみたいなエピソードは載ってますかね。
あ、そうですね、いろいろあるんですけども、うん、まあ、そうですね、例えば、まあ、なんか、本当にいろんなことが古文書から、分かってくるんですけども、まあ、なかなかこう、今の姿だと、こう、わからない、まあ、基礎の構造、まあ、わかるような資料があったりですとか、まあ、それが、さっきの日記の杭の売ってるとか、あと、図面で、こう、なんか、まあ、どこから、こう、順番に、こう、杭を売っていたかとか、そういったものが、はい、わかるものがあったりとか、
うん、
あと、まあ、そうですね、エピソードして、お台、まあ、砲台作るときに、こう、地元住民が、こう、いろいろ、こう、関わってたとか、そういったところが分かる、まあ、記述もあったりとか。
はい。これ、いろんなその関係資料というのは、はい、我々市民でも見ることができるんですか？
あ、はい。実は、デジタル、西宮デジタルアーカイブというところで、資料が、はい、全25点、すべて上がっておりますので、はい。画像で確認は、 いただけます。
あ、なるほどね。なかなかまあそのね、すべて細かくは読み解けないでしょうけれども、はい、でもほーというような資料が今残っているということはここで確認できるという、
はい、
はい、ぜひご興味のある方はね、ご覧いただきたいですね。でももうそれもそうだけど、もう実物が残ってるんだから、なんかね、見学会とかするともう本当に市民の方とか遠く他府県からもファンの方が駆けつけられるそうですね。
そうですね、毎年現地の見学会を開催しているんですけども、はい、非常にはこう人気のイベントになってまして、
ええ、
はい、中にはこう市民の方だけではなくて遠方から、うん、来ていただける方もいらっしゃいます、
ね、今年も秋の史跡探訪という見学会が行われるそうですね。
はい、
はい、
10月26日の日曜日になるんですけども、
はい、
朝ですね、10時半から12時の間で、現地見学会を行います。
はい。
で、内容としましては、2本立てになっておりまして、一つが、私たち学芸員が、西宮砲台に関する、ミニ講座を、まあ、40分ぐらいかけてやりまして、
はい。
で、高校の担当の学芸員と、まあ、私ですね、コモジョン担当学芸員で、役割分担をしまして、
はい、
高校の学芸員から、史跡としての西宮砲台という話、
はい、
で、古文書の、私の方から、文書、記録から見る西宮砲台ということで、事前の、こう、解説を、させていただきます。
はい。西鳩会館で、まあ、ミニ講座を聞いていただいた後、現地をご覧いただくと。
はい。
はい。
で、講座終わった後に現地見学を、まあ、させていただくんですけども、
はい、
普段見れない、石ほとの内部ですね、うん、の中も入っていただいて、はい、解説もさせていただきます。
そうなんですか。これは貴重なね、機会ですから、はい、ぜひご興味のある方はお出かけいただきたいんですが、これ申し込んで予約というか、はい、しないといけないんですね。
あ、そうですね。はい、郷土資料館の、方に、まあ、電話か、もしくは、窓口で直接お申し込みいただけたらと思います。
はい。定員は、
定員40名で、先着順となっておりますので。
はい。もう申し込みが10月1日から始まっておりますから、
はい、
ちょっとお急ぎいただいた方がいいかもしれませんね。はい、西宮市立郷土資料館まで、お越しいただいて窓口でお申し込みいただくか、電話0798-331298、0798-331298番までお申し込みいただきたいと思います。西宮市郷土資料館は阪急の高路園駅から南へ歩いて6分ぐらいですよね、はい、中央図書館と同じ教育文化センターの中にありますので、
はい、
開館時間が午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までで、月曜日が休館でございます。で、ここ入館無料なんですよね。
はい、
ぜひ無料です。お出かけいただきたいと思いますが、さあ、その見学会が、まあ、これが10月の26日にあるということで、で、その後、なんかこれね、定員に達してしまったら、もう全然見れないのかと思われるかと思うんですが、実は、自由見学っていうのがこの日は、できるようになってるみたいですね。
はい。午後からですね、1時から、午後4時までの間ですね、
うん、
西宮砲台の、あたりでですね、海辺のヒロッパフェスタというイベントが開催されまして、
はい、
で、その一環でですね、西宮砲台の、自由見学も実施しております。
うん、はい。なので、これは、まあ、自由にご覧いただくことができるし、はい、なんか学芸員の方も現地で、解説もしてくださるんですか？
はい。
はい。
計3回ですね。1回、だいたい30分ぐらいの、解説をさせていただきまして、
うん、
で、時間としましては、1時半と2時半と3時半。この3回、はい、学芸員が現地解説をする予定になっております。
それぞれ30分ぐらい、いろいろと解説していただいたり、この時は、赤砲塔の内部も
見れます。
なかなかこれはね、はい、限られた時にしか見られないものなので、ぜひ時間を見つけていただいて、10月の26日の日曜日でございます。まずはミニ講座なども受けていただけるようにね、お申し込みから。
そうですね、はい、
で、これがどうしてももういっぱいになってしまったっていう時には、 ぜひこの午後の、現地見学もご利用いただければと思います。さて、まあ、本当にいろいろなイベントをやってらっしゃるんですよね、私立の郷土資料館の中でも、はい、そしてこうやって外でも、
はい、外でも、はい、
ということで、じゃあ中の方のことをちょっとお話伺いたいと思うんですが、特別展示、首都西宮物語、下り酒、酒造家と町の歩みというのをね、この間ご紹介いただいたんですが、はい、これが10月の26日の日曜日まで開催されています。で、これもね、図録がすごいのが200円で売ってたりとか。
はい、まあ、お求めやすい価格で、はい、やらせてもらってます。
ねえ、そして展示もすごくね、興味深いものがいっぱい出てるんですけれども、これも解説していただく機会があるんですね。
そうですね。はい。こちら、10月25日の土曜日、時間が、午前の10時半からですね、
はい、
私の方で、展示解説をさせていただきます。
はい。上原さんがこの日は担当ですか。
はい。
はい。ということですので、10月25日の土曜日午前10時半から、これは先着順の受付ということで、
そうですね、
申し込みは、はい、事前申し込みは必要ないですか。
はい。当日、直接お越しいただけたらと思います。はい、
なるほど。そしてなんか明日も上原さん講演しはるんですよね。
はい、特別展の関連講座ということで、うん、明日の午後1時半から、私が関連講座のお話をさせていただきます。
はい。そして18日の土曜日も、午後1時半から、これ酒ミュージアムの大浦和也さんが講演をなさるということなんですが、はい、これ結構もう予約でいっぱいになってしまったという。
はい。はい、大浦さんの、18日の方ですね。こちらは、ご好評につきまして、転移いたしました。
はい。はい、でもまだありますよ。旧西宮町に住んでいた人々、商売と農業というタイトルで、学芸員講座が10月の16日の木曜日、午後1時半から行われます。これは講師が、江戸彩子さん。
はい。当課の学芸員になります。
はい。こちらは、事前の申し込みは必要なんでしょうか？
こちらも申し込みなしで、当日そのまま、お越しいただけたらと思います。
はい。定員が50人ということで、開始30分前から先着順で受付ということですので、1時半からのスタートですので、1時から申し込みの受付が行われるということでございます。あ、はい、事前申し込みが必要なもの、また当日現地にお越しいただいたら参加していただけるもの、いろいろな講座がありますけれども、ぜひね、お出かけいただいて、阪神高路園駅から南へ徒歩6分でございますから、ぜひぜひお出かけをいただきたいと思います。そして、11月、12月なんですが、2回にわたって、上ヶ原周辺の文化財をご紹介いただくということなんですよね、はい、で、来月の第1金曜日は11月7日になりますが、上ヶ原周辺の文化財全編として学芸員の東原直明さんに建造物にスポットを当ててご紹介いただくということで、ね、こちらもぜひ楽しみにしていただきたいと思いますが、あのあたりっていうのは随分いろいろな本当に見どころというか。
そうですね。はい。いろいろ文化財が残っておりますので、
はい、
はい。お楽しみにしていただけたら。
2回にわたって、まずは建造物からご紹介いただけるということですので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。そして、第2金曜は、向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場です。来週の10月10日は、阪急の高等園駅を徹底解説していただきます。丸山先生のメッセージもお待ちしております。ということで、今日は西宮市立郷土資料館の学芸員の上原康夫さんに史跡西宮砲台ご紹介いただいたんですが、やっぱりかなりのあれがあるんでしょうかね。さっきね、その資料をね、いろいろ読み解いてらっしゃるということだったんですが、その資料の名前を聞いてませんということで、今ちょっとメモが入りました。はい。なんていう資料なんですか、これ。
はい、西宮今津お台場築造関係資料という資料に、になります。
はい、これがその全部このあたりのところのことを細かく書いて、ね、はい、これがデジタルアーカイブで見ることができる。
あ、はい、全部、はい、25点はい、いずれも見ることができます。
なるほど、そうか、資料もこういろいろと分かれてるし、それを全部こう読み解いていくっていうのは膨大な作業で大変なエネルギーがいりますよね。
そうですね、まあ、まあでも仕事ですので。
いやいや、まあそうですけれども、ね、でも本当に分からなかった、今まで、なんでやろうとか思ってたことが、そういった文書から分かってくることとかもたくさんあるんですよね。
そうですね、こんなことがあったんだというのが結構分かったりもしますね。
そうですよね、なんか当時のそれ本当に皆さんの暮らしぶりだったりとか、そういったものも浮かび上がってくるということで、なんか結構興味は尽きないんですかね。
そうですね、やっぱりこう読み進めていくとなかなか、こう続きが気になったりとかっていうのは、はい、ありますね。
ただ現在の口語体で書かれているわけではないものがほとんどですよね、こういうものは、はい、なかなかこう、っていうようなところもあるんじゃないかと思うんですが、
まあ、そこはそうですね、ちょっとずつこう文字起こししながら、という形ですね。
ね、だから我々はその上原さんなんかが文字起こししてちゃんと分かってもらったやつを伝えてもらって、はあ、なるほどみたいなすごい興味を惹かれるんですが、まあ、その元となるものは何なのかみたいなことが知りたいなという方もいらっしゃると思います。今日いろいろお話しいただいた元になっているのは、西宮今津お台場建造関係資料というものなんですね、
はい
はい、ということでございますので、ぜひぜひまた興味がおありの方はご覧いただきたいと思います。ということで今日は上原康夫さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。